聖書の朗読を平川長老にしていただきます。聖書を開きください。旧約聖書ヨブ記31章16節から23節、旧約聖書の888ページです。
聖書を朗読いたします。旧約聖書ヨブ記31章16節から23節、もし私がよるべのない者の望みを退け、やもめの目を衰え果てさせ、私一人だけで食物を食べて、みなしごにそれを食べさせなかったのなら、私の若い時から彼は私を父のようにして育ち、私は母の胎にいた時から彼女を導いた。もし私が着るものがなくて死にかかっているものや、身を覆うものを持っていない貧しいものを見たとき、彼の腰が私に挨拶をせず、私の子羊の毛でそれが温められなかったのなら、あるいは私を助ける者が門のところにいるのを見ながら、みなしごに向かって私の手を振り上げたことがあるなら、私の肩の骨が肩から落ち、私の腕が付け根から折れてもよい。神からの災いは私を怯えさせ、その威厳のゆえに私は何もすることができないからだ。以上です。
大魔から旧約聖書ヨブ記31章16節から23節を通して、最も小さい者の一人にと題して、赤井牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
改めておはようございます。今日は、ヨブ記の聖書の今日の箇所ではなくて、31章を開いております。ヨブという人がずっと昔、大変立派な信仰者であり正しい人であったのに、大きな大きな試練を受けた。その試練が何に原因するのかというので、三人の友人が同情していましたが、ついにはきっと隠れた罪があるんだろうというふうにヨブを説得しようとして、入れ借り立ち借り協議をする。それがヨブ記の展開でした。その三人がもう言葉を尽くしてヨブを説得できないで、今度はヨブが自分の考えと主張を述べます。その箇所が26章から始まって今日の31章まで続くんです。ヨブはいろんな角度から自分は正しいんだ、身の潔白を主張します。まあそんな中でこのあとですね、32章から37章にわたって若者と呼ばれるエリフが登場して、3人の先輩たち、年配の方々が余分に忠告をして、まあ説得できなくて退いた。もう黙っておれないと、自分にも一言言わせろと言って長々と主張します。その言い分には説得力があって、ヨブは耳を傾けて、じっと耳を傾けているんです。でいよいよ38章になって、神様が直接ヨブに語りかけて42章になって終わっていく。自分の正しさを主張していたヨブではあったけれど、エリフの言葉や神様から直接言われ、自分の罪も認めていくんですけども、そんな中でのヨブ記は終わりを迎えていきます。さて、 そんな中で、今日の31章は先ほども申し上げたようにヨブが自分の正しさを主張するのに14の罪状といいますかね、罪の項目を次々と挙げているんです。あんなこと、こんなこと、自分はそのすべてを守っている、すべてを正しく行っている、当然刑罰は受けるはずがない。その14の罪の項目はほとんどが倫理的、道徳的なことですね。で、その動機にまで遡って、自分は罪を犯す動機すらないんだと、まあ、そこまで自分の潔白を主張します。31章26節に、あるいは輝く火の光を見、照りながら動く月を見て、私の心が密かに惑わされ、手を持って口づけを投げかけたことがあるなら、これもまた裁判にかけて罰せられる罪だ。これは偶像崇拝の罪を表現しています。太陽や月や星を見て、そしてそこに神々しさや神秘的なものを感じたならば、まあ、それを、まあ、精神崇拝というか天体崇拝というような形に行くならば、それは宗教的な罪にあたる。それを26節7節で述べているんですけど、それ以外は後の13を全部先ほどから言っている道徳的、倫理的な罪ですね。まあ、そんなことを前置きとして、初めに全体像を申し上げて、でヨブの迫害について16節から23節、今日のテキストを見ていきたいと思います。ここでみなしごとかやもめたち、聖書の中で、最も助けを必要としている代表的な人々、社会的弱者ですけれども、その人たちにヨブは心をかけ、心を砕いてきたことをここで強調しています。少し前の29章との12節にから16節にこんな言葉があります。お聞きください。私、11節から、私について聞いた耳は私を称賛し、私を見た目はそれを証しした。それは私が助けを叫び求める貧しい者を助け出し、身寄りのないみなしごを助け出したからだ。死にかかっている者の祝福が私に届き、やもめの心を私は喜ばせた。私は義をまとい、義は私を覆った。私の公義は上着であり、かぶり物であった。私は目の見えない者の目となり、足のないた者の足とだった。私は貧しい者の父であり、見知らぬ者の訴訟を調べてやった。まあ、大変迫害と福祉にの心に富んだヨブの、この自分を振り返っての言葉でした。でこれはですね、今日の31章に戻ってまいりまして、今日の読んでいただいた16節の前の中にも関連を見ることができます。実は13節から31章13節に、私のしもべやはしためが私と争ったとき、もし私が彼らの言い分をないがしろにしたことがあるなら、神が立たれるとき私はどうすればよいか、 また神がお調べになるとき何と答えたらよいか。私を体内で作られた方は彼らをも作られたのではないか。私たちを母の体内に形作られた方はただ一人ではないか。しもべはしためという身分の軽んじられやすい人々が神様によって作られた、神の前に私たちは平等である、こう言っているわけです。まあ、今から数千年前にこういう福祉の心を持っている、人権のこの平等性を持っているすごい人ですね。先に29章で見たように、ヨブはこのような社会的に立場の弱い人々に心をかけておられる神様を知って、その神様に従っているということを述べているわけです。23節にの、まあ、自分がみなしごやヤモメなどよるべのない者たちの心、その人々を心にかけていなかったら、私の肩の骨が肩から落ち、私の腕が付け根から折れてもいいとまで言い切っているんですね。ヨブはもうそういう目にあっても、まあ、仕方がない、もうそれにふさわしいものだということを言うと、本来なら自分の肩や腕がこのようなよるべのない人々を助けるために使われるべきだと考えていたんでしょうね。だから神様からの災いは私を怯えさせ、その威厳、神様の威厳のゆえに私は何もすることができない、言い換えれば、まあ、自分の罪の結果、人々に対する愛のなさの家に災いが起こるとすれば、まあ、神様に一言も弁明できないと、もうそういう目にあっても仕方がないと言っています。もう一度16節に目を留めていただくと、私がよるべのない者の望みを退け、やもめの目を衰え果てさせ、私一人だけで食物を食べて、みなしごにそれを食べさせなかったのなら、でその時次の18節が挿入句のように入ってますね。私の若い時から彼は私を父のようにして、父のようにして育ちっていう、この彼っていうのはみなしごのことなんです。17節にある食べ物のないみなしごを食べさせていた、みなしごは私を父のようにして育つ。次の18節、私は母の胎にいた時から彼女を導いたという、この彼女は16節のやもめですね。経済的弱者と思われるこのやもめを導いたと、やもめを導いた。だから13節の私のしもべやはしためが私と争った時というのはですね、まさに自分の身内のように思っていたわけです。自分と同等の権利を持つ、人々だと思っていたわけです。自分の家のしもべやはしため、自分の家ではない、むしろ外部の人々も尊重していた。これがヨブの心です。これはイエス・キリスト様のお心と本当によく重なっていると思います。 ヨブが自分は正しいというその自己判断の中にはそういうふうに自分の身を戒めながら周りの人を配慮しながら生きていた人だということがよくわかります。聖書の中でイエス様の例えで金持ちがいて、で、贅沢三昧に暮らしていた。で、ところが家の前に乞食がいて、身を全身おできで、もう覆われている、病んでいる、犬が哀れんでその傷口を舐めているような人がいて、金持ちもこの乞食も死んだ。死ぬのはみんな平等ですね。で、死後、金持ちは火と硫黄の燃える池の中で苦しんでいた。ところが目を上げると向こうにアブラハムのもと、先祖アブラハムのもと、神様の祝福を受けたこの乞食のラザロがいて、自分とはもう雲泥の違い。そこから私のところに一滴の水を持ってきてほしいと頼むけれども、行き来はできないよと言われる、そんな例えをイエス様は語っていらっしゃいます。ヨブはものすごい大金持ちだったけど、貧しい人や困っている人への本当の親切心、愛を持っていたということを、この31章あたりで私たちは知ることができます。それは神様の御心にかなっていたということでありますが、だからそれで義、正しいと認められるというわけではないけれども、それはまさにそのこと自体はヨブは称賛に値する人だったわけです。で、新約聖書の今日見たいのは25章、後ろのページの54ページにあたりますが、お開きになれる方はご覧になってください、あるいは私が読みますから聞いてください。マタイの福音書25章の35節から有名なイエス様の例え話があります。ヨブの生き方と重ね合わせて聞いてください。35節、あなた方は私が空腹であったとき私に食べるものを与え、私が渇いていたとき私に飲ませ、私が旅人であったとき私に宿を貸し、私が裸のとき私に着るものを与え、私が病気をしたとき私を見舞い、私が牢にいたとき私を訪ねてくれたからです。するとその正しい人たちは答えて言います。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べるものを差し上げ、乾いておられるのを見て飲ませてあげましたか、いつあなたが旅をしておられるときに泊まらせてあげ、裸なのを見て着るものを差し上げましたか、またいつ私たちはあなたのご病気やあなたが牢におられるのを見てお尋ねしましたか。すると王は彼らに答えて言います。まことにあなた方に告げます、あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。これらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。ヨブのようにイエス様がこの例えでおっしゃったように、今日は最も小さい者たちの一人にということで、ヨブとともにこの箇所を開きました。さて、そこで その福祉の心を一緒にキリスト教福祉実践、実践ということで一緒に見ていきたい。説教のアウトラインに記してあるのパワーポイントで見ていきたいんですけども、この5月に岡山エクステンションとして、出張講義を3年にわたってしていただいております。東京キリスト教大学キリスト教福祉の専攻の先生方が来てくださっています。5人の先生が足掛け3年にわたって1人2講義ずつ合わせて10講義を持ってください。もちろん有料ですが、その5講義目と6講義目を准教授の井上隆先生が来てくださいました。その資料をいただいておりますので、抜粋的に今日関連するところをご紹介していきたいと思います。前に映像出ていますが、ケアストーリーは突然にというのは5番目の講義の副題でした。ケア、まあ、お世話する、お世話される、それがある日突然我が家にやってきた。もうまだまだ先だと思っていたらそうではないでしょう、いつそういう時が来るか知れませんよという、そういう話しかけです。でキリスト教福祉学をとは何であるかというと、まあ、新しい福祉の文化を創造する広い視野、あるいは専門性を兼ね備えたクリスチャンケアワーカーを育てる、それが東京キリスト教大学の神学をベースにした福祉のリーダーの養成ということで、まあ世の中で福祉を食い物にしながら利益優先でやる本来無理なんですけども、そういう中でいろんな社会的問題が指摘されますね。虐待の問題とかね、いろんな問題がありますけども、それがどんなに素晴らしい働きであるかということを本当に理解した指導者を生み出し、そういう施設を増やしていくというのが東京キリスト教神学大学の一つの使命と考えて、見学の精神にのっとって私が理事長しているときに開設することができました。でキリスト教福祉学というのは福祉を神の御業として見る、捉えるということで、今日呼ぶ気で見ているのもそうですね。あとで他のところかも見たいと思いますが、介護の専門的知識や技術を必要とします。でもバックに神学、あるいは聖書の学びがあり、キリスト教世界観に基づいてこれらの専門的技術や知識が生かされていく、まあ、これをの教会をベースに作っていく指導者を育てるということです。まあそれをですね、具体的に今はどんな時代かということで、随分紹介された中から簡単に紹介しますと、ますます急速に超高齢化社会になっています。で、まあそれを3つのデータで見ていくと、2015年に 27%、10年前の2005年はもっと少なかったのに、これ10年後の2025年には 30% ってどんどん階段が上っていくように高齢化社会は進みますよという。でその中で要介護の認定者の数も370万が10年前、 今は622万、10年後は755万。どんどんどんどん増えて、この認知症というのが、認定された人が増えていく、もう一言ではないということでしょうか。もう一つのデータが、初帯主が65歳以上の初帯数の推移で、今町内で岡山市でも調査が来ますね。65歳以上で夫婦だけで、他若い人がいない家庭は誰かに届けていく、いざという時に連絡先を告げるようにということで、我が家は西村先生にしてるんですね、なんかあればね。で、そんなことがますます進んでいくだろうということです。で、社会は小3、子供がなかなか生まれない、多子、だんだんと死亡率が上がっていく、だから死に直面する機会が増えていく、そこには当然痛みが伴うので、体の痛み、心の、あるいは社会的な、そして霊的な痛み、スピリチュアルペイン、全人的な痛みが生じます。これはもうクリスチャンでやってもなくてもみんな一緒です。で、それを 6K、 まあ高齢者が主に6つの生活問題抱えていますよ。一つは介護の K、 健康の K、 経済の K、 家族の K、 飛ばして孤独の K、 住居はね、正かなって住居の居住の経かなと思います。で、これプラス一つの経がいるんではないか。まあ、霊的なことで言えば、霊的な渇きや要望に応えるのはまさに信仰ですね。で、クリスチャンも教会生活が困難になっていく。それがプラス 1K6 プラス 6K プラス 1K っていう、ね、1K ということになる。まあ、こういう状況があって、教会はこういうことに対応できるんでしょうかという話なんですね。で、そこで先ほどから見ているように、高齢期になって、先ほどから見ているように心の不安、暮らしや社会、体、人間関係、いろんな意味でなかなか若い時のようにはならない。加えて全人的なスピリチュアルな霊的な痛み、なんで生まれてきたんだろうか、何のために生きているんだろうか、まあ、そんな信仰によらなければ解決のつかないような問題を抱えます。で、そんな問題を抱えている私たちが、じゃあ人生を悲観的に見るのかというと、あるいは介護というものを暗く考えるのかというと、もうそれがネガティブキャンペーンだと思います。世の中は福祉や介護というのを暗く見ます。でも逆に井上先生はおっしゃるんですね。介護を通して教えられることがある。介護は人間とは何か、人の悲しみとは何か、希望とは何か、神様の憐れみとは何か、私たちの生き方は何の基準に従っているのかということを教えてくれる、気づかせてくれるチャンスだというんですね。ナイト・デ・ライトの、まあ、札幌のクリシャンのバンドが来て、一昨日と昨日とのコンサートがあって、まあ、希望の歌を歌うと紹介されていましたが、本当にそうだと思います。本当に素晴らしかったです。いろんな人生の痛み苦しみの中で、私たちは希望を持って生きていくことができる。 それは調子のいい時、物事がうまく進んでいる時だけではなくって、絶望的な状況の中ででも生きること、死ぬこと、苦難の意味も含めて介護によって教えられるというんです。まあ、ビクトル・フランクルという方が、それでも人生にイエスというという出版されて訳された本を前にも紹介しましたが、この言葉は素晴らしいですね。生きること、それ自体に意味があるだけでなく、生きていることに意味がありますね。神様によって生かされていますから。でも苦悩することにも意味がある。生きる中に苦悩も含まれていますから、生きることに意味があるならば苦悩することにも意味がある。しかも絶対の意味がある。まあ、それがアウシュビッツの収容されて迫害されている人々が表していることでしたね。で、私たちが時間の中で想像したり作り出したり体験したり苦悩したりしていることは、これ人生ですね。若い時から時間を過ごし、年を減るごとにいろんなことをやって、私たちは経験して悩みもあった。でも、それは死に向かってだけではなく、同時に永遠に向かって物事を想像したり体験したり苦悩している。そういう意味があるんだ。いや、人生の味わいが深いですね。そんなことを若い時から介護に関わっていく中で深められていく。そこで私たちに求められているもの、聖書が私たちに求めているものをもう一度見ておきたいと思います。爆発的な介護の必要性があります。今みたいにどんどんどんどん高齢化していきます。超高齢化社会、病気や死に直面したり苦悩と悲哀を抱える人々が身近に大勢います。自分もその一人に確実になっていきます。そんな中で神様の御心は、そういう状況にいる人々に仕えること、寄り添うことです。それはヨブの生涯に、生き方に重なります。で、イエス様もそうなさいました。御言葉を述べ伝え、また御言葉を教え、そして病んでる人々を癒された。これは私たちの最大寺の教会の牧会理念はこの御言葉から来ていますね。弱い人に仕え、この世から清さを保つというのは、イエス様の実の弟がクリスチャンになり、ね、最初は兄貴が気が狂ったと言っていたんです。ところがイエス様が死んで十字架にかけられ、蘇った後、救い主だと分かってクリスチャンになります。しかもエルサレム教会の重鎮になってヤコブの手紙を書きますね。もうエルサレムの教会は使徒ペテロよりはヤコブの指導のもとにあるような人物になります。ヤコブの一章27節は、父なる神の御前で清く汚れのない宗教は、孤児やヤモメたちが困っている時に世話をし、この世から自分を清く守ることです。聖書の教えはこうですね。さて、講義の、井上先生の講義の第6講義。それは、その聖書の教えに基づいて、地域の中で教会が地域のいろんな福祉の実践を 始めましたよという例をいくつか挙げてくださるんです。でそれは社会的に国家によって福祉をするということがパラダイムシフト、大きな方針転換があって介護保険制度が取り入れられたりしていく中で、国や行政しかやらなかった福祉の働きが地域の人々、利用者の人格や存在の豊かさを尊厳する福祉へと変わっていく、それがキリスト教あるいは教会の福祉の働きの参入の機会になりました。実は明治以来、日本の福祉医療、その先陣を切ったのはキリスト教会です。国や行政がタッチしなかったところに、いろんなところに犠牲を払って、そういう人々に寄り添い仕えて、そういうものができていったんです。でそれが国とか公共行政の方に変わっていってしまったんですね。でその結果いわゆる従来の社会福祉法人とかいう形でスケールは大きくって安定性がある、社会に影響力も大きい、専門性も高い、でもやっぱり地域の底が谷間があって隙間があって、その必要になかなか教会は応えることができない、限界がある。ところがそういうことに教会は手を引いてしまっていたんですね。でそこには教会のある一つの傾向がありました。これまでという、戦後のキリスト教会は明治以下戦前までのキリスト教会と少し変わってしまっていたんです。教会というところは教理や信仰を教えたり守ったりするところで、教会内部だけで通用する自分の内面の満足を求める、そういう傾向を持っていました。社会に対してはかつての私たちの教会は、私たちも含めて社会のニーズ必要に対しては鈍感で、世の中の汚れからは教会は守られなくてはならない、消極的でした。福祉の問題などは国や行政がすることで、教会がすることではないとまで思っていた。そういうことをするのは社会派の教会だと言って非難していた。そういう中で教会の社会的責任がありますよというので、世界のローザンヌ制約で宣言で1974年頃から変わっていくんですが、日本の教会はまだまだ遅れています。でもそういう中でだんだん変わっていって、これから望まれていく、聖書によって本来あるべき教会と社会の在り方は、福音を語るだけではなく生きていかなければならない、聖書の教えを生きる存在でないといけない、それは日曜日の礼拝の日曜日の活動だけではなく、信者さんが集まる日曜日だけではなく、信徒の方が社会に使わされていく、その社会で派遣の場で言葉と行いによって神様の愛を示すべきことで、そこで一般社会との接点や共通性を探していくべきではないか。だから教会は本来福音を語るだけではなく生きる、社会に対しては敏感に必要性に応え、痛みや苦悩に向き合ったり寄り添おうとする姿勢がいるんではないか。公的な制度も必要ですね。行政やそういうものを活用しながら、しかも教会の地域貢献にその谷間や隙間を埋める、そういう視点や着眼点を 持つべきではないかと、まあ、これを実は私たちの教会は早くから高齢者ケア検討委員会というのを立ち上げたり、愛好部門や羊飼いでいろいろと話し合って、で準備をしている中で地域と教会と地域社会を結ぶそういうものを目指していく中で、 NPO で西大寺キリスト教会ケアサービス IA を生み出したわけです。この NPO の働きを国で始めてくださったのは熊代先生な。その熊代先生が国会議員を終えられた後、この教会に来られて洗礼を受けられてメンバーにいてくださるというのは本当不思議なことだと思います。原博明さん、たちの母屋をデイサービスにして、そして最初に2000年に設立をして、訪問介護、通称介護、それからケアマネ通称介護支援事業を始めて、2011年にその横に訪問老人ホームアイアイをの里を建てることができました。皆様のお祈りと協力と支援の中でできてまいりました。これはデイサービス の外に出かけた時やお部屋の中での姿です。で、住宅型有料老人ホームアイアイの里が今すぐ隣に、教会の敷地の隣に来て、そこでは日々の活動でや特別なイベントなど、祭禍やボランティアの方や職員の方との親しい交わりが行われ、この間はサムエルの幼稚園の園児たちが行って交わりをしました。さて、最後のコンゴです。コンゴ、私たちは神様の御心を求め、ヨブの心やイエス様の心を持ってどこに向かっているのかという中で、実は先ほど見た認知症の認定者が増えますよという中で、まだまだ必要がある中で、聖書の精神に基づいたケアサービス IA の方向性として、認知症対応型の共同生活介護施設を建設する必要がある。これをグループホームと呼びます。名前を望み、アイアイが信仰と希望の愛の愛ですが、互いに愛し合う。で、その望みで名前で、グループホームが2階で、デイサービスが1階に持ってきて、そしてホームヘルプの事業も展開する。まあ、やがては自主事業として安定してくると、いろんなことを地域に提供していけるようになりたいということです。で、敷地は600坪ほど ですが、そこに1000平米ぐらいの建物で、グループホームが2階18人2セット2ユニットですね。デイサービスが1階で25人、訪問介護もそこからヘルパーさんを派遣していく。これがどこに出すかというと、この地図で隣に道があって駐車場ができています。これが街道で、今私たちはここにいます。で、駐車場ができているこのすぐ隣の地主さんのが了解してくださって、もし諸条件が満たされたら正式契約に、入りましょうという段階に来ています。で、 南北を東西に向いてますけども、全体の配置図で、前は駐車場で、日曜日は教会の駐車、礼拝に来ている人もここを使えますね。で、1階がデイサービスになってきて、2階の方にグループホームができていって、まあ、立面図があって、7月1日に岡山市が、地域を選定していきます。で、その中に、中学校区別で、今年は、この地区にグループホームを建てていいですよという地区が決まるんで、そこに西大寺中学校区が入っているんで、この場所は募集の対象になるので、応じることができます。で、いろんな準備をしていく中で、町内会の説明会もすでに得て、サインをいただいております。で、あと、これから本格的締め切りまでに、準備をしながら、11月に審査の結論が出ます。それに合格するのが一つの条件。で、条件すれば、詳細設計やいろんな準備に入って、造成やいろんなことに入っていきますが、もう一つは、農地転用と調整区域ですから、開発許可の必要が、来年の2月、3月で、それも二つ目の大きな課題で、クリアすれば、いよいよ着工で、で、来年度の秋に工事にかかって、で、再来年の4月スタートという、そういう準備をしています。あやの理事会で決めて、総会にも諮っておりますが、実際に長老会も理事会もこういう方向であり、近隣の方にこういうことをご説明しているのに、皆様のことにこういうことを申し上げるときに、なんでそんなことをするのかという、それが予部の生き方であったり、イエス様のお心だということで、今日はこのことをご紹介しています。最後に、地域の単独の教会やいくつかの教会が協力して福祉の働きをして、まあ、実際には、例えば他のクリスチャンの人が、他の教会の方が、アイアに関わってくださるというようなこともありますけども、教会が地域社会との接点や資源を持って、地域の社会に良い影響力を持つことができれば、それが地域に教会さんがあってよかった。教会のバックで、アイアへの働きがあってよかったと思っていただけるならばありがたいことです。いろんな施設がある中で、キリスト教介護施設のイメージですね。イザヤの予言に、その砂漠を主の園のようにする。そこには楽しみと喜び、感謝と歌声がある。そんな神様の望みにあふれた、喜びにあふれた施設を作りたい。そういう心を持ったスタッフで皆様に寄り添いたい。同盟教団の理事長であられた安藤中一先生は75歳でこの御言葉をいただいて、ますます励まれました。夕暮れ時に光がある。それが黄昏の辛いように見えても苦悩にも意味がある。そういう福音の信仰に固く立って復活のイエス様を見ながら私たちは進んでいきたいと思います。今日の御言葉は先ほど読みしました。すると王は彼に答えて言います。誠にあなた方に告げます。あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も 小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。認知症の方を私たちは軽んじることはしてはいけないと思います。本当にどんな方も身体的障害も精神的障害も含めて学習障害も含めて最も小さい者たちの一人であり、私たちはその方々を重んじる主の心、ヨブの心を持って人々に寄り添っていきたいと思います。ヨブはこう言いました。先ほども読みましたが、31章21節。あるいは私を助ける者が門のところにいるのを見ながら、みなしごに向かって私の手を振り上げたことがあるなら、私の肩の骨が肩から落ち、私の腕が付け根から折れてもよい。これほどの心で、人々に寄り添う、小さい方々に寄り添う、私どもであり、教会でありたい。それが主の御心である。そのように願っています。お祈りいたしましょう。天皇お父様、イエス様の愛の心、イエス様のお誕生のはるか以前にヨブがそのように志し生きたこと、ヨブ記の中から見ることができました。行いによらない信仰によって私たちを救い、正しいと見てくださるあなたの恵みの中で、信仰によってイエス様の愛の心をいただいて、私たち一人一人、また教会そのものが地域の人々や必要に応えていくことができますように、また教会の中で互いに必要に愛し合い応え合う神の家族であることができますように、ますます私たちを整えてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。